と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ部会の伏木道夫です。今月は景観まちづくりをテーマにゲストをお迎えしています。まだ4月ですけど結構寒い日が続いてまして、先週はなんか氷が降ったり変な日が続いてますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、ゲストに実はラジオ部会のメンバーの内藤さんなんですが、NPO 京都景観フォーラム理事長という非常に偉い立場で出演いただこうと思っています。内藤さんこんにちは。
はい、こんにちは、内藤育子です。よろしくお願いします。
この NPO はどんな、ことをされてて、どういう設立趣旨で立てはったのかお話しいただけますか。
そうですね、一言で、何をしているかっていうと、景観、京都の景観を、整えていく、ためにはやっぱり市民が、自分たちが主体になって、景観まちづくりを進めていけるように、なんなきゃいけないので、そういうことをお手伝いできる、っていうことが、お手伝いしようということで、作ったのが、京都景観フォーラムということです。京都ってほんまに千年の都で、素敵な、綺麗な、世界に誇れる伝統や、文化があってね、町並みもすごく綺麗だけど、本当にもういろいろもう壊れてきてしまって、町並み壊れてきてしまって、2007年に景観条例ができたけども、私いきなりこう上から、こうしろって言われても、やっぱり家を作っていったり建物を作っていくっていうのは市民だから、やっぱり自分たちでどんな街にしたいかっていう思いとか、やっぱり京都の街を美しく後世に残していきたいって思いがないと、やっぱりできていけない、つながっていかないので、そういうことをもう一度、市民の気持ちにも、立ち戻って、市民がどういうことをしていったらいいかっていうことを、一緒に考えていったり、それからそういうことをもうちょっとリードしていけるような専門家がいないとダメだなということで、専門家ももうちょっと勉強しようという、そういう2つの、活動の柱を立てて、活動しているっていう団体です。
ということは専門の方と京都に住んである市民の方がメンバーで頑張ってあるということですね。
そうですね、はい。
それとNPO は設立されたんですけど、もともとまちづくり委員会と建築士会にもありますけど、どういう経過で生まれていったんでしょう。
ですね、実は、京都市未来まちづくり100人委員会という、名があったらしいんですが、2008年に、その100人委員会というのができまして、京都でまちづくりを、進めようという有志をね、130人ぐらいいたのかな、集まって、月に1回、半日かけていろいろな議論をしたんですね。で、全部白紙の状態で、バラバラに集められて、自分たちで、課題を考え出して、自分たちで解決をしていこうという、京都市にとっては随分都合のいい委員会なんだけども、その中で私たちはちょうど、それがちょうど景観条例出て1年経った頃で、まだこんな勝手にそんな自分の家、好きな家建てられへんようになるとか、不動産業者とか建設業はこんなことしたらもう京都の街は衰退するとか、すごく反対運動がまだ根強かったし、そんな中でやっぱもうちょっと景観ということをみんなの気持ちの中で考えていけるような、ことになっていかへんかなっていうので、そういう景観チーム作りましょうって言って景観チーム作って、だけど10何個チームできたんですよ。でその中で景観、私たちは景観をなんとかそういうふうにまとめていきたいっていうのと、景観条例とんでもないからあれは変えなあかんみたいな反対派と賛成派だって でそれでまあそやけどもやっぱり京都の街考えて一緒に考えていきましょうよっていうことで、いろいろ考えてじゃあだったら何が必要かっていうことをまあ、2年間ぐらい毎月毎月議論をしていてでその中からやっぱり、市民まあ、上から押し付けられるんじゃなくて、ね、でやっぱりあの随分細やかにあのいろいろな区域に分けて特性を考えてあの京都市は考えてはいるんだけどもやっぱりもっともっと細やかに自分たち の, あの旧市街地って言ったっていろいろな学区があったりしてそれぞれまた違うしやっぱり自分たちがどんな町にしたいかっていう思いでやっぱり町を作っていかないとというところから、まあ、もっとで京都市は、進化する景観政策だってだったらみんなで進化させよう みたいな気持ち で、まあ、市民向けの、フィールドワークをしたりとか、あと、まあ、専門家向けの講座をやったりとかいうことを、まあ、とりあえずやり始めようっていうことで、もう活動を始めてでまあ、100人会って一応、去年の12月で3年間やって私たちは3年間やった人たちは卒業ですって言われたんで、ちょっと活動の母体がなくなるし、ちょっと自分たちの活動をずっと、根付かせていくために NPO にしようということで、昨年の11月に、認定されたっていう運びになりました
ということはほとんど100人会のメンバーが中心になってやった
そうですねだけども100人会っていうのはあの門川市長があの言っているように、はい、あの共感、
はい、
あの共に汗する、はいはい、あの職員と一緒に、はいはい、ということで、はい景観政策課の方だとかまちづくりセンターの方だとか、はいまあ交通の看板だったら交通政策の人だとか、はいまあ、いろんな部署の方と一緒にあのやりましょうということなのでそういうことではいろんな人メンバーはあの広がっていってるんですね、
まあ、普段やっぱり民間とか役所とか市民の立場であのちょっと距離を置いて話しますけど同じ場で話すと非常にいいですね
そうです ね、うん、それはすごく面白かったですね、はい、であの結構言ったらいかんかな、あの市役所の方もあのあ100人間として入、はい、あの市役所の入ってはる人もやるし、はい、からそういうふうに 共感というか、まあ、共同しましょうということで、うん、来てくださってる方はとてもなんかこう、前向きに一緒にやろうという方が多くてで横の連携というのが結構できたし、まあ、市長さんともしょっちゅう、うん、あの月に1回お会いしてお話できたし、うんうん、そういう意味ではなんか私にとっても行政というのはずいぶん身近になりましたね、うん、
そうですね上から行くよりみんなで作っていかんと街なんかできませんもんね
そうですよ ねだから何したらあかんこの人あかんみたいなになるとなんでやねんって話になるんだけども、うん、でもみんな絶対に綺麗な街にしたいはずだし、うんうん、いい街にしていけば、もうあのまあ、あの資産価値も上がっていくので
ね、
ほんまはね、うん、そういうあの効果もあるし、まあ、あの景観を整えていこうと思ったらみんなの気持ちをこう揃えていかなきゃいけない、うん、っていうことはあのまあ、コミュニティが 再構築されていくっていうことになって、うん、コミュニティがまたできてそれが、安全安心だったり暮らしやすいっていうことにいろんなことにつながっていくので、まあ、あの景観ということを契機にして、またいろんな人たちがこう同じあのところであの自分たちの街について話していけるっていうようなそういう状態がもう京都のどこの街でもどこの学区でもどこの小さな町でもなんかそういう動きがあるっていう風になっていってほしいなと思って、活動してるんですけど。
ああ、そう、いいですね、うん具体的にはどんな活動されてるんですか。フィールドワークとかお話されてましたけど、
まあ、フィールドワークは、まあいろいろ、まあ、今日はどこそこに高瀬川通ってある子だと か、はいかまあ、結構自然景観も考えてて、うん、か桂川ずっと歩いたりだとか街中を歩いたりだとか伏見歩こうとか、まあ、いろいろなことをやるんですけどもその中で一つは、歩いた時に自転車撤去看板 があんまり汚かったんですよ。で、何がもその街歩いてて一番汚いって、割と公共的なゴミ捨てるなとかね、自転車撤去しましたっていう、あの安っぽいペランペランでもうボコボコになってて、で自転車撤去になってな、上に紙何枚も貼ってあってみたいな、すっごく汚いのが目について、であれをなんとかしなきゃいけないっていうことで、その看板をリニューアルするっていう、まああのアイデアコンペをあの学生さんたちに頼ん でコンペにして、でそのデザインを、京都市があの採択してくださって、今自転車撤去警告看板っていうのはちょっと講師の入った、
え、変わってます、あ、はい、気がするはずでした、ね、
もうものすごくあの上等になって、あの講師になってるんで、ちょっとあの向こうの景色がねこう透けるので、はい、なかなかあのおしゃれな、いい
看板、あんまりおしゃれだったら警告にならへんから自転車止めたりして、
いやいや、そんなそれはねやっぱり意識の問題でね、
そんなフィールドワークに言われるんですか、 NPO 以外の一般の方も参加されるんですか。
参加もちろんあの参加していただけたらいいんで、いいと思ってますけども、なかなかあのまだ、PR の仕方が不十分かもしれませんけども、あのもういろんなところで、あの できるだけやっていきたいなと思ってます。
それとあのメンバーとか一般の方含めて専門的に勉強して、あの
う
ん、賢くなろうということで勉強会されてるらしいんですけど、うん、京都景観エリアマネジメント基礎編というのをまずお話をお聞きください、うん、
あの、まあ、あの地域 あの合意形成って言っても、あの一般の人って何をこう元にしてそういうことを決めていったらいいかっていうのも全然わからないし、やっぱり、専門家がリードしてあげなきゃいけないけども、私たち建築家も景観についてってあまり勉強してこなかったですよね、うんうん、であのもう本当に敷地主義で自分の敷地にかっこいいの建てたらいいねんっていう、そういう考え方しかやっぱりなかったし、今日、まあ、日本ほど自由に物を建てられる国ないんで、そんなんじゃなくてやっぱりあの街怖くしてきたのはちょっと、まあ、建築屋の責任も大きいなとか思ってるんですけども、まあ、そういう、うん、街を建て、あの物を建てていく作っていく人間とか、それから、まあ、街を作っていくためにそういう、合意形成とか街づくりをしていくためには建築屋だけではダメで、もっと弁護士だとか、あの司法書士さんだとか、福祉の関係の人だとか、いろんな人が連携してあのいろんな町の問題を解決していかなきゃいけないので、まあ、一応いろんなこうそういうことをアドバイスできる専門家っていうものを、要請して、で、ある一定期間ちゃんと講座を受けて、実践的な体験もして、それから、あの専門家として、まあ、できればその景観エリアマネージャーという名前をつけてるんですけども、うん、そういう、まあ、認証をして、そういう人たちがお手伝いをしていくっていう、うん、まあ、そういう仕組みにまで作って、うん、作り上げていきたいなと思ってるんです、
うん、具体的にはどういうところで活動をするんですか、エリアマネージャーは。そのあの、まあ、役所にいたある人はそうですよけど、
うんうん、ちょうど、まあ1年前から景観、地域景観まちづくり協議会っていう制度ができましたよね、うん、はい、ちょうど、まあ今第1号がやっと認定されてるっていう、はいはい、でまあ、各地域でやっぱりそういう動きが出てくると思うので、うん、そういう時に、そういう、まあ、歴史的なことから、うんうん、地域の特性を読み解いてとか、そういうことを一緒にやっていけるっていうのが、うん、あのホームドクターみたいに、ね、うん、地域に、
地域のね、
地域になんかそういう、はい、あのアドバイスできる人があちこちにちゃんといるみたいな形になっていけばいいなと思ってるんですけどね。
それは昔でいう町の大工さんみたいに非常に活性化しますね。
そうそうそうそう、うん、
具体的にはどんなお勉強するんですか。
ですね、まあ基礎講座っていうのが、はい、8回講座があってですね、はいはい、まあ、ランドスケープ的に景観とは何ぞいみたいな話から、はいはい、京都の町の歴史だとか、うん、それから、あとは、法律の話だとか、それから、まあ、京町屋であるだとか、うん、造園のお庭の話だとか、うん、それから町づくりについてとか、それにプラス、まあ、お茶とかお花とかいう話も聞くんですよ。
そしてあれですね、景観エリアマネージャーになるという意識なくとも受けると楽しい講座ですね。
ものすごく勉強になります。
ぜひ受けてみた
い。あの、だからほんまにね、 あの街を整えていくってその、はい、あの色揃えたらいいとかね、はい、形揃えたらいいとか、はい、そんなんじゃなくて、うん、やっぱり暮らし方やとか、はい、ずっと日本人が持ってる美意識とかね、うん、そういうことをやっぱり身につけて、うん、その上で何か考えていきたいなと思うので、うん、あのとてもあの幅広く深いことが勉強できるように、もうあの結構あの東京からも先生来てもらったりで、うん、これやったらこの先生っていうのを、うん、もう私たちの思いだけであの全然面識なく、うん、あのいきなりメールとかお電話して、うん、先生にお願いしたいんですって言ったら、うん、いや京都でそんなんやってんやったらぜひ、うん、行きましょうって言って、皆さんいろんなあの有名な先生も来てくださってるんで、はい、とっても勉強になりますね、
はい、魅力的なんで皆さんもぜひ参加したらいいと思います、
はいは
い、
受けてください。
それからあのもう少しレベルの上がるあれなんか知りませんけど、実践編いうのはさらにプロの養成なんですか？まあ
1年間はそういうふうに座学で話を聞くだけで、はいはいはい、それでは絶対に街づくりっていうのはなんか入っていけないので、うん、まあ、実践的にそういう、体験を、練習しながらっていうことをもう1年やって、うん、それで、まあ、2年間勉強したらエリアマネージャーっていうことに、しようと思ってるんですけどね。
ちなみに内藤さんが第1号になるんですか、うん、エリアマネージャー。
いやいやいや、だから、今年ちょうどだから2年終わることになる、はい、この5月で、はい、2年間勉強したのは、まあ、30人近くいるんですけども、はい、その人たちが今だから2年目のレポートを書いている。
ああ、ということは各学校にこれから散らばっていかるわけですね。
はい、はい、それを目指してます。はい、
あのいろいろ今基本的なお話をお聞きしたんですけど、今特に中心にやっ、今の時期特に中心にやったのはどんな活動ですか？
まあ、去年の11月に実際 NPO になったので、うん、その時に、設立記念シンポジウムっていうのをやって、うんうん、でその時に、まあ、いろいろこちらからいろんなところ歩いて、はい、こうした方がいいんじゃないかみたいなのを勝手に提案したりとかね、はいはい、勝手にこちらからアプローチしてとか、うん、その、 あのシンポジウムに来てくださった方とかが、うん、まあ、あのいろいろつながりができて、うん、伏見の方であるだとか、うん、七条大橋だとか、うん、そういうところの方ともちょっとつながりができたので、うん、そのまちづくりをなんかつなげていければなっていうのが、
そういうシンポジウムとかは結構全国からお見えになるんですか？
いや、まだ第1回目は、全国とまではいきませんでしたが、はいはいはい、それでも、50人ぐらい集まったか、結構集まってくださいましたね、はい、今年、まあ、年1回そういう形でシンポジウムは、やっていこうと思う、活動の、まあ、発表を、含めてね、はい、なので、まあ、今年も11月か12月には、なんかそういう発表ができるようなシンポジウムを考えてます。うん、
直近でなんかお花見に絡めたイベントとかあればぜひご紹介いただけたらありがたいんですが、それとかホームページ の、 あのご紹介を。
そうですね、まあ、あのちょっとね、あの結構 川には、自然の景観っていうのも大事にしているので、高瀬川だとか伏見の方の、桜が咲いているのは、フィールドワークをしようという、まだちょっと計画中ですので、具体的になってないのでちょっと、今お誘いできないのは残念なんですけども、まあ、ホームページも作ってますので、ぜひご覧になって、あの興味があったらぜひ一緒に、活動してもらえたらと思います。
楽しみにしてます。よろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。
じゃあここで1曲お聴きください。
嫌いだったのバラゾンの
今月の建築士さんは、引き続き内藤さんです。案内役の下山さんに聞き手をこれから変わりまして、第一回非常に楽しいお話になると思うんで、お楽しみください。ではどうぞ。
今日は一日もう内藤サンデーということで、後半もですね、はい、内藤さんにいろいろ根掘り葉掘りお話を聞いていこうということになっております。
なってしまいました、
はいはい。
ま
あ、前半のお話っていうのが、はい、今内藤さんがね精力的にやってらっしゃる、はい、まあ、社会的な活動の部分の話でしたので、はい、今度はですね内藤さんの、まあ、建築士さんとしての横顔を少しご紹介できればいいかな。で、はい、今のこう建築士さん内藤さんを作り上げていった背景なんかもちょっと、
はい、長い
聞き出せるといいかなというふうに思ったりするんですが、はい、長い歴史とおっしゃいましたが、
はい、
もう建築士になられてどれくらいになる、
どれぐらいだろう、わからない、
わからないぐらい
と計算した。
まあそれ言うと大体の年齢も分かってくる、ね、ということになる。
建築士会入って四半世紀って言ってますから。
そうですか。じゃあもうそれ以上ということになるわけですね。
それぐらいですね。
はい、はい。まあ、もともとその内藤さんとお出会いしたのは私も建築士会でお出会いしてるんですけれども、
そ
うです
ね、は
い、
この番組で、
うん、内藤さん自身はもう子供の頃から建築士さんに憧れて、まあね、今でも男の子 あのなりたい職業の、一番人気、小学生に聞くと大工さんとかって言いますけれども、そんな風なノリだったんですか、それともなんか途中から。
いえずっと私女子校だったんですね、中1から、中学も高校も女子校で、まあ、多分お嫁さんになると思ってたんだと思うんですけども、中学校の2年かな、家庭科の教科書に設計図が載ってたんですよね。で女子校やから、その家庭科そんな技術の授業なんかなかったんだけど、その教科書見て図面見て、わかっこいいな、図面描きたいなって思ったんが、なんかそもそものどうもきっかけのような気がするんですよ。
図面からですか。もしそれが飛行機の図面やったら飛行機作りたいと思ってたかもしれない
かもしれないけどなんかね、多分住宅の図面やったんだけど、
は
でなんかとこれが扉の記号でとかなんか言った、うん、あ、面白そうやな、図面描きたいなと思ったんですよね。
それが中学校、
中2があったかな。
はあ。で、その具体的に図面描きたいと思ってそっちの方向にこう、行ったわけですか。
行く根性がなくていや、もう女子校だったんで、そんな受験っていうのも なかったし、なんかなりたいなと思いながら、もうそのままストレートで上がれる女子大学というところに入って、
うん、
でもちろん建築なんかないし、それでまあなんかそれでも なんか近いことできひんかなと思ったら、哲学科の中に美学っていうのがあって、
美学っていうのは
美しい
学、美しい学問
そう美とは何ぞえとかいう、まあだから美学美術史っていうコースだったんで、まあ、建築の歴史とかそういうことをと、まあ建築美みたいなことを紐解きながら、そんな勉強も自分でしたら面白いやろなと思って、まあ、大学はそういう文学部の哲学科で勉強してたんですよね。
でも、うん、その建築士さんになろうと思ったら建築の勉強しないといけないわけですよね。
そうですよね、うん、で4年ぐらいになってやっぱりやりたいなってまた思い出して、で夜学校行き出して、で大学出てからやっぱりちゃんと勉強せなあかんと思って、で専門学校に2年行って、で、まあ、それでも専門学校ってそんなに大学で会った人と全然ちゃうと思って、なんでそれでもまあ専門学校出て設計事務所勤めたんだけども、その時でもまだ学校でちょっと図面描かせてもらえるわとそんな感じで、ああよかったみたいな。
なんか初心貫徹というか、まだそこでもその図面がとにかく描きたいと
描けたらええと思ってたんですよね。
その美学っていうのをね、大学時代学ばれたってことですが、今になって振り返ってみると、そこでこう学問されたことっていうのはやっぱり生きてたりするんですかね。
やっぱりその美しいものってとか真実とか、それはすごい難しい、これっていうものは見えるものではないんだけども、なんかこう精神的にやっぱり流れるものがないと、その見栄えの美しさだけとか あの目立つだとか、うん、そういうことじゃなくって、それがその人間にとってどういう意味があるみたいな、暮らし方にとってどういうあのことがあるっていうことを、そういうところから形になって出てくるのが美しさでないと、あのペランペランのものになってしまうみたいな、ちょっと精神論的なねみたいなことが結構言うの、言ったり勉強したりするのが好きなんで、なんかそういうことは常になんかこう考えてるんですよね。
なるほど。その、物の形であるとか、まあ、前半話されたその景観の話であるとか、うん、そういうところもやっぱりそのかき割りみたいにその形が整ってたらいいっていうもんじゃなくって、うん、もっと奥深いところが、そうそうそう、
なんか人の暮らし方が現れてきたのが、あの京町家のね美しさだと思うんですよね、うん、急に誰かが絵描いて作ったもんじゃない、その今風が通るだとかいろんなこう工夫されてるのを洗練されてきたものが、そう街並みになっていくみたいなね、ところをやっぱりちょっと抑えていくようなことを考えとかなかなっていうのはちょっと根底にはあるんですけどね。
やっぱり大学時代にこうね学ばれたことが何か今の内藤さんのお仕事の仕方というか姿勢に表れている部分なのかもしれないですね。はい、ではですね、まあ、今月ずっと内藤さんに根掘り葉掘り聞いていきますけれども、はい、来週は、はい、じゃあそのね建築士事務所に就職したという話、はい、さっきしてくださったので、はいはいはい、じゃあその時代どんな、うん、風な過ごし方をされてたのか、どんな仕事をされてたのかっていうのを伺いたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。
内藤さんのお話いかがでしたでしょうか。来週の前半のゲストに、あの同じ町づくりされてます弁護士の上田さんをお迎えしてお話あの伺う予定にしてます。上田さんはどういうご専門で弁護士さんなんですか。
あの弁護士会の中にも町づくり会というのがあって、はいはい、そこで活動しておられる先生です。
あ、そうですか。
はい、
非常に楽しみな話ですね。
はい、はい、素敵な女性です。
はい、それでは、来週もお楽しみにあの聞きください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。